なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第492回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2022年、
はい、
最後の配信でございます。
はい、そうですね、最後でございます。
本日は12月27日の配信になっておりますけども、
そうですね、はいはい、年末も年末ですね。
年末さ、あと今日入れて 1,2,3,4,5 日、はい、
もうそれで終わっちゃうんですね、2020
年。だもう、もうね、今日ね、うん、ちょっと出かけてさ、いろいろ買い物してるとさ、はいはいはい、もうあのほら、クリスマスが終わって、もうね、もう早いね、
うん、
おせち。
ああ、もうそうか。
売り場、おせちの売り場がダーってなってて、で、もうもう本当面白くないなって思うのがさ、
うん、
もう福袋が売ってるのよ。
あ、最近ね、もうなんかね、年明ける前から売ってますもんね、
いろいろ。何なのって思うよね。何の服が入っているのそれはっていう。面白くもなんともないじゃん。で、中身はこれが入ってございますっていう。う
ん、ああ、そうね。うんうんうんうんうんうん。
書いてあるでしょ、なんか。
そうですね、今はね。
写真とか全部貼って。うん、なんだったら商品が並べてあったりしてさ、それはただ、福袋じゃない、それはただのセット販売でございますって思うんだけどさ。
まあ、福袋の、ね、名を付けただけの ね、
ね、なんかあれもさ、
ね、
結局さ、
うん、
あれもクレームが多かったんだろう。昔はさ、
うんうん、
本当になんか中開けるまで何が入ってるかわからないみたいなさ、
うん、ちょっとこの、まあ、そんな感じでしたね。
この福袋当たりだったねとか外れだったねとかさ、
うんうん、
なんか全部いらないものだったとしても、
うん、
なんかまあまあ面白いよねで終わったじゃん。
でもまあ、金額相当入ってるとかね、そういうのもあったりしますもんね、
きっとクレームが多いんだろうね。おそらくね、なんかね、まあ、ね、そういうの全部もう、そう、テレビなんかもそうじゃん、なんかクレームを気にして、うん、一部の人のクレームを気にして、コンプライアンスがどうのとかさ、誰に対して誰が傷つくからとか、でも結局何も言えない、
うん、
何もできないみたいなさ、で、きっと、もう、じゃあ、福袋もきっと同じじゃん、おそらく。
まあ、理由としてはそうですよね、多分ね、
誰からもクレームが入らないようにっていう。
そうね、中身教えてんだから、それをあなたが悪いでしょって言えるから、ね、
そうもうなんかね、
ちょっと面白みがない、なんか宝くじ感というかね、ワクワク感ないですよね。
面白くないよね、
うん、お得なのはね、すごくいいんですけどね。
そうそうそ
う、うん、なんかもうちょっとこう中身のわからない福袋もね、昔みたいに増えてくると嬉しいなと思いますけどね。
ね、僕ね、うん、あれな、もう何年前だろうな、もう、うん、もう、25年ぐらい前かな、
うんうんうん、
家電量、本当に家電量販店って言っても、地元の、はい、地元では、
うんうんうん
うん、まあ、そこそこ大きい家電量販店みたいなところに勤めてた時、
はいはいはいはい、
で、その時に、やっぱこれぐらいの時期になってくると、じゃあ、福袋作ろっかなっていう、本当にちっちゃい、うん、お店、家電量販店って言ってもちょっと小さめ、店長の判断で、
うん、はい、
うん、もうすぐ企画が決まるぐらいな感じの規模の大きさのね。
まあまあ、今ほどチェーン店みたいな感じじゃなくてね。
なんかちょっと福袋作ろっかなっつって。
うん、
で、なんかその辺でさ、ちょっと紙袋買ってきてさ。
で、調達してね、いろんな。
で、なんか適当にもう、在庫でいらないやついっぱい放り込んで。
ああ、まあそうなりますよね、
在庫処分みたいな。大当たりのやつと。なんかまあまあ損はしないけどちょっと外れ感のあるやつと、
まあまあいらねえなってもんがちょこちょこあるみたいな感じのね、
そんなのを作ってた時は面白い、作ってる方も面白かったし、
ああそうですよね、
実際クレームはなかったよね。
まあね、それを面白いからね、こう何が出るかなっていうのでね、買ってくれてたんだと思うんでね。
ああいうのなんかまたやんないのかな、いろんなところで、やっぱ怖いのかな、
わかんないです
けど、ね、どうですか、今ほら鈴木さんはその、
うん、
販売をしてるじゃないですか、
そうですね、
店長でしたっけ。
まあ一応店長、まあ、やらせてもらってますけども、
お店で一番偉い人。その名も店長、
まあ、その名も、ね、まあ、店の長だからね。
どうなんかそういうのは勝手にはできないのか。
さすがにね、勝手にはできないですし、うん、2、3年前までね、福袋はあったんですけど、
あ、今もないんだ。
今はちょっと在庫調達の関係でなくなっちゃってっていうので、まあ、店舗限定、まあ、その福袋自体もまあ店舗限定ではあったんですけど、
うん、
まあ、それもなくなっちゃったんで、もうね、元旦からセールするだけみたいな感じになっちゃってますね、今はね。
そうなんだ、
うん、
面白くないね、なんかね、だからもう、なんかね、なんかね、そのお正月になって、
うん、
で、なんかね、そのチラシ見て、あ、どこでなん、うんうん、どんな福袋をやってんだ、じゃあ買いに行こうぜっていう気にならない。
うーん、まあそうね、今はね、もうだって本当に、うん、
なんかね、
ヨドバシとかビッグカメラなんかね、もう事前に抽選とかっていう、
そうそう、抽選も嫌だよね。なんで抽選なんだよって思うよね。
まあそれでいうと、僕もいろいろ抽選応募しましたけど、全部今外れてるんで。
あ、そう、
そうそう、
だから全部なんだろう、うん、得はするんだろうけど、
まあね、金額的にはもちろんちゃんと得するように、いろいろ券が入ってたりとか、いら
ないよってのが多いよね。どこだっけな、なんかね、うん、どっかの福袋で写真載ってたのが、
うん、
なんかね、あれなんだろう、お肉屋さん、
あ、はい、精肉店、
うん、なんか焼肉屋さんかのやつでさ、
うん、
なんか肉の絵柄のクッションと肉の絵柄のなんだか、なんかそんな、なんかいらないよっていうのがいっぱい。
肉ではなくて肉の絵柄なのね。
そうそうそうそう。なんか霜降りのさ、赤と白のさ。
ドンキの福袋じゃない。
いらないよっていうか。
いらないね、それはね。
っていう。まあまあ、で、結局でも、その、買った価格以上の商品券みたいなのが入ってるから。
うん、ああ、そうですね。最近それのパターン多いですよね。で、
文句言わせないみたいな感じ。
まあ、確かにね、商品券とかね、こういろいろ金券入れときゃいいっていうのはありますけどね、なんかそこでこう逃げてほしくないみたいな。
なんかさ、ショッピングモールみたいなところさ、うん、お正月行ってもさ、
うん、
結局はさ、なんかなんか店内で流れてる BGM こそお正月っぽいような BGM 流れてるけど、
琴、
うん、
まあ、みたいなね、音楽が流れてたりします
けど、だけど、うん、なんか売ってるものいつもと変わんないじゃんとかさ。
そうね、
なんか、
う
ん
う
ん、あれ昔はさ、結局さ、その、うん、何、卸業者さんが、
うんうんうん、
もう年末早々にもう、ね、30日とか31日でもう、うん、終わるから、
うんうんうん、
ね、1日2日3日は売るものないから、スーパーとかさ、そういうとこはみんな、
うんうん
うんうん、お休みみたいな感じだったわけじゃない。
まあまあまあ、そうでしょうね、
それがさ、
う
んうん、結局、
うん、
なんか無理して仕事してるんだか、冷凍技術かなんかがすごい発展してるんだかよくわかんないけどさ、なんか滞りなくできちゃってるのよくないよね。
まあね、特にショッピングモールだとね、もうなんか営業時間も変更せずにね、前ずっと、ね、年中無休でやりますからね。
休みなさいよって
思う。僕もね、休みたいんですけどね、休みがないんです。
僕ね、福袋で覚えてるのは、
はい、
家電量、そのさっき言った家電量販店のその後に、まあ、ちょっと全国規模の家電量販店にね、
うん、
染めてた時、その時はうん、もう企画がもう全店で決まった福袋みたいな、これを作りなさい、
うん、はいはいはい、
商品が送られてきて袋詰めだけ店内でやってみたいなことをやる、
うん、まあ、全国規模だとそうなるよね、うん、
でその中に必ず、うん、なんかね、10% 割引券、
あ、はいはいはい、はい、
30% 割引券とか、
うん、まあ、リピートしてもらうために、
で、2つだけ、
うん、
2つだけ 50% 割引券みたいなのが入ってるのよ。
おお、半額になるんだ。
へえ、うん、で店内何でも OK、
あ、それはいいね、結構、まあ、大型家電買うときとかにも使えば相当お得になるしね、う
ん、ただね、上限決まってるんだよね、いくらまで10万円までみたいなのが決まってるん
だ。あ、まあ、でもそれでもね、20万だったら全然いいもの買えますもんね、うん、
ちょうどね、それが、もうなんとなくその買った人、うん、あのお客さん 50% のやつ持ってるぞっていうやつが店員の中で広まるのね。
あ、まあ、まあ、服入れてるのは自分たちだからね、大体分かっちゃうね、
で、売れるじゃん、でその場で使えるのよ、
う
そうすると、そうすると、あの人持ってるぞってみんながなんとなくわかる、そうするとその人からさもう逃げるようにね、店員が全員、なんでかっていうと、まあ、それは僕が勤めてた家電量販店は、50% ただただ値引きなのね。で、値引きをその人が買った商品が値引きするから、50% 引くから、正月早々自分の個人の成績が赤字からスタートするのよ。
あ、そうか、そういうこと。
容赦なく、容赦なく赤字からスタートなの。
補填されるわけでもなく、そうそうそう、赤字という扱いで、ね、なっちゃう
の
ね。
それもなんかさ、ちょっと考え、本部考えろよって思うんだけどさ。
ね、ちゃんと割引券入れてたから、それだけ補填するような成績の作り方しろよって感じですけど。
で、あの人持ってるから、ちょっと逃げといた方がいいよ、なんつって。で、当時、あれ覚えてるの、PSX って覚えてる？
あ、なんかソニーが出したハードディスクがついた、なんか、プレイステーション
みたいな。プレイステーション2の頃。プレイステーション2の基板にハードディスクやら何やらが詰まって、テレビのチューナーとかも入ってて、
そうですね、なんかやたら高かったようなや
つ、そう
で
10万円ぐらいで、それがね、ちょうどね、安い方のやつが10万円ぐらいだったと思うんだよ。で、それを買うのよ、みんな。
そうね。ね、上限がある
から、ね、だからそこからはできるだけ逃げるっていう。
その一帯からは逃げとけば。そうそうそう。
で、最初気づかずに近づいて、なんか声かけられちゃってさ。
あ、はいはい。
で、もうこっちも知らない、持ってるの知らないからさ、話してるうちにどうも持ってるっていうのを話の中で分かる。で、そうすると一応商品の説明はするんだけど、まあ、ちょっとじっくり考えていただいて、またね、よかったら声かけてくださいなんつって消えてくっていう。
逃げちゃうのね。
そういうのをやってました。いうこと
で、ひどいサービスだもん。
だってやだもん、まあね、正月早々なんか成績マイナスからスタートやじゃん。
それは本部のシステムが悪いね、それはね、もう完全に。
もうなんかね、これ、この件はね、何日まで使えますね、よく考えてたりする
。自分が休みの日に来てくれればみたいな感じのね。
いろいろやってましたよ。いうことでございました。バトル、はい、リスナーの皆さん、覚えてますでしょうか、先々週ぐらいから、
はい、
その前ぐらいからかな、その前ぐらいから、リスナーさん全員メール送ってねっていう。全員参加ですよって、
はい、言ってましたね。ね、はい、
覚えてますかね。先々週は声をかけた結果ね。先々週は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18人
、
からお便りをいただき
ました。はい、ありがとうございます。
いや、ちょっと違うぞ、君たちはと。全員参加と言ったじゃないですか。
まあね、ちょっと全員参加にしては数が少ないねっていう話をしました ね、
ね、
う
ん、この番組のリスナー18人ですか、違うでしょうというちょっとお説教をしたところ、先週です、先週、
はい、
先週はね、35人かな、
6人だったかな、
36人、
うん、なんか倍になってたような気がする
から、お便りを、
はい、
ね、
うん、
いやいや、ちょっと待って皆さんと。これでも全然少ないよと。
まあまあまあ、そうです ね、ちょっとね、全員参加にしちゃうね、
全員参加にしてはっていう、先週もちょっと皆さんに説教しました。ここまで皆さん覚えてますかね、はい、その結果ね、はい、今週何つお便りをいただいたかというのを発表したいと思うのですが、
はい、が、
ですが、
ですが、
これはちょっと今回は、
うん、
いつもだとこのオープニングの最後に皆さんのね、お便りいただいた皆さんのお名前をご紹介するという、
はい、
ことをやってる、
毎週やってますね、
うん、今週に関しては本当申し訳ないです、これ、エンディングでエンディングで皆さんのお名前はご紹介したいと思います。
あ、そうですか、
たっぷり時間かけて。
たっぷり時間がなんか一人ずつ説教するみたいな感
じ、ご紹介したいと思います。
はい、はい、承知
です。もう本当に だって、
うん、
今週お便りいただいた方は本当にありがたいわけじゃん、
うん、まあまあそうですね、
ね、
う
ん
う
ん
う
ん、なんだったらほらあれですよ、もう本当にあれですよ、もう本当に12月末のね、
はい、
あの本当に忙しい時期ですよ、
クリスマス前でね、
変わらずお便りをいただいた皆さんなんで、うんうんうん、丁寧に時間かけてエンディングでねお名前をお呼びしたいと思いますんでね、
はい、わかりました、
ちょっと
そうしましょう、
うん、今週はちょっとエンディングまで待ってください、
はい、よろしくお願いします、
ということでございまして、そういった意味も含めまして、はい、
うん、
今週も最後まで聞いてください、
はい、お願いします。
はい、いうことでございまして、
はいはい、
もう月末で
今回月末年末、はい、
はい、うん、今回が、
うん、
今年最後の配信ですから、
そうです ね、はい、
何の話しようかなんつって話して、
うんうん、うん、そうですね、はいはいはい、打ち合わせしてました。
そしたらなんか、なんか鈴木さんの方ですごい面白い話があるよ。じゃあまずその話から
そんなこと言ってないんだけど、そんな
え、なんかもう本当腹抱えて笑う話があるって聞いたの。
腹抱えて、
まずその話を聞こうか。
笑うような話はないんだけど。
じゃあ鈴木さんの方からその面白いお話を張り切ってどうぞ。はい、
なんか紅白の曲紹介じゃないんだからさ。まあちょっとね、ちょうどクリスマスがね、先週末ありましたので。
うん、
その話を、ね、できたらなと思ってるんですけど、クリスマス当日25日は僕は仕事だったんですけど、
うん、
まあ、前日の24日にお休みをいただきまして、
クリスマスイブ、
クリスマスイブにお休みをいただきまして、
あれだよ、クリスマスイブっていうのはあれなんだよ、うん、前夜祭って意味じゃないんだよ、知ってた、
まあ、前夜祭って意味じゃないの、
じゃないんですよ、クリスマスの
うん、
夜っていう、
ああそういうこと、
うん、ね、なんかね、なんだっけ、なんかそのほら、あっちの方のそっちの方の宗教の方の話はでは、日が落ちたら次の日なんだって、
ああ
24日、はいはいはいはい、日が落ちたらもう25日なんだ
って、うん、あ、そういう捉え方なんですね、
そうだから前夜祭ではなく、うん、クリスマスの日の夜っていう意味らしい、
うん、でクリスマスイブと
っていうことらしいよ、なんか前夜祭だと思ってる人がいるらしいけど違うんだぞ、はいはい、
違うんだぞ、豆知識も披露したところで、
で24日にどうしたんですか、
まあ、休みをいただきまして、まあ、奥さんとこうクリスマスパーティーをしようって話を、
クリスマスパーチーをパーチーしたのね、
うん、で、まあ、ケーキなんかね、ちょっと前にこの番組にお話ししたと思うんですけど、ちょっとケーキの食べる食べないの計画は立ててないようなんて話をしたんですけど、うん、まあ、その後一応奥さんと協議をしまして、
まあ、せっかくそんな大げさな話じゃないけどね、
別に
協議をして普通に買いなさい、なんかコンビニで売ってたら買おっかぐらいの感覚でいいと思う。
まあ普通に話し合ってこう、うん、せっかくイブ休みだしっていうので、うん、ちょっと近くの、まあ、ケーキ屋さんなのかな、で
ちょっとケーキ屋さんなのかなはおかしくない、おかしくない、実際行って買ったんでしょ、いまだにあそこケーキ屋さんだったっけ、どう、いや怪しいよなぐらいな感じなの、
ザケーキ屋さん、ケーキだけを取り扱ってるんじゃなくて、うん、なんていうのかな、こう普通の飲食店の中で、まあ、ケーキも作ってるよみたいなとこなので、うん、まあ、ケーキ屋さんって言っていいのかちょっとね、そのお店に対していいのかっていう問題があるんで、まあ、ちょっと濁させても欲しいんですけど、
なんか申し訳ない、すいません。
そんな謝ることじゃないですけど、
なんかいろいろ事情があったのも、ね、知らずに本当申し訳ない、
全然いいんですけど、まあそこでケーキをワンホール買ってっていうので、うん、まあ、それは予約してたんです、うん、で当日のご飯はどうしようかって話をしてて、まあ、やっぱりクリスマスって言ったら、まあ、ピザ食べたいねみたいな話に なって、まあ、クリスマスって言ったらチキンかピザかみたいな、
うん、だ両方じゃない、
まあ、イメージが両方でもいいんですけど、さすがに両方は食べてられないんで、
あそう、
まあ、2人ともそんなに胃袋が大きいわけじゃないので、
なんかそうなの両方食べていいんじゃない、
我々意外と小食組なんで、
小食なのね、どっちかにしとこうみたいな、
どっちかで、まあまあ、ピザにしようかっていう話をして、うん、で当日に、まあこれがね間違いだったんですけど、当日のね5時ぐらいに、
うん、
こうとあるピザ屋にこう宅配の注文を、まあ、届けてもらう注文をしようと思って、
ああはいはいはい、あ、はい、もうダメだ、もうクリスマスイブ慣れてない普段やってないのがバレバレ
だってこんだけこうクリスマスイブにどうこうするの初めてなんで、
僕も慣れてない、初体験しょうがないよ、やっぱあのそういうミスはする、もう今多分リスナーさん全員展開は分かるそりゃそうだよと、
出前館で宅配の注文をして、うん、何時何分に届く、6時45分に届けてくれっつって言って、
うん、
まあ、ちょっと早めに注文しとこうかって言って、まあ、それで5時ぐらいなんですけど、
うん、
注文して
全然早くない
まあでも時間かかるよねなんていう話をしてて、そしたら6時40分ぐらいに電話かかってきて、そのピザ屋から直接で、なんとかピザですけどもって言われて、うん、あはいはいって、すいませんって、あの本来は宅配自体をキャンセルというか、まあ、今日受け付けてなかったんですけど、こうインターネットのエラーでこう受け付けできるようになっておりましてって言われて、
あそうなん、じゃあそれはちょっとラッキー、うん、
なんかこう、うん、ただ、まあ、あの宅配はできないんでキャンセルになりますって言われて、
ああラッキーじゃない
そう全然ラッキーじゃない、
ラッキーじゃない、
ああーはあって
言って、いやそれは多分そこで「はい分かりました」ではちょっとダメだよ、ポッドキャスターとしてはさあどういう、ね、どういう展開になる、こっから楽しみだね
で、ああはいって言って、うん、分かりましたって切って、
なんであれあれ分かっちゃダメなんだよそういう時頑張って、
まあ後からでこうごねた方がもっとネタになったなとかって思いながら、まあまあで、まあ、6時40分ぐらいで、で今度そのね、なんかとあるピザ屋の公式アプリから注文しようと思って、
はいはいはい、はい、
で 公式アプリから注文したら、こうまあそれは受け取り、もちろん受け取りだけだったんですけど、うん、まあ、7時35分に受け取れると書いてあって、あでも意外といけるもんなんだなと思って、まあ、はいはい、あの6時40分にキャンセルの電話かかってきたんで、まあ、ちょっといろいろ検討してて7時ぐらいで、うん、見たら7時35分ぐらいの出来上がりができます、あ出来上がりますみたいな書いてあったんで、うん、あ意外と混んでないもんだなとかって思いながら、まあ、それで予約を入れて、
うん、
で、まあ、その受け取り目安時間みたいなのが出てくるんですけど、うん、まあ、その時間がね8時ぐらいになってて、うん、まあまあまあでもまあこう忙しいだろうからね、それぐらい時間はずれるよねなんて思いながら、
うん、
でまあちょっと8時ぐらいにこう受け取りに車を走らせて、
うん、
そのピザ屋に行ったら、まあ人がごった返して、
うわそうだろうねそれはあの今のところね、みんなまあだろうねだよ今のところ
は、まあ、僕は、ね、慣れてなかったんでね、うん、こうその光景に驚きながらね、うんうん、あすごい人だなと思いながらこう、う
ん、まあ、でも8時でしょ、夜の
8時
です、ね、収まっててもいいぐらいの時間だ本当は、
うん、そうなんですよね、うん、で、まあ、店内に入って、うん、まあ、お客さん次々に呼ばれてるんですよ、
うん、
まあ、店内でね、
うん、
ただまあちょっと僕アプリ初めて使ったんで、うん、まあ、使い方が分かんなくて、
うん、
ちょっと店員さんに聞いてみようと思って、まあ、あの会計済みレジみたいなのがあったので、
はい、あ迷惑な客だ、まあ、こう忙しい時に
いや申し訳ないなとは思いながら、こう申し訳ない雰囲気を出しながら、すいませんってアプリ使うの初めてなんですけど、これってここで待ってればいいんですかっていう聞いたら、うんうん、こうあすいませんって言って、今あの6時40分にご予約いただいた分を作ってて、8時に言われて、
あ、はいはい、
6時40分に予約された分を作ってるのとかって、
うん、だろうね、だろうね、まあ、それぐらいは、まあ、クリスマスイブだから、
だから、もう、だからでもう僕が予約したのがまあ7時過ぎぐらいなんで、うん、まあ、どう考えてもこう30分ぐらいは、あと30分ぐらいかかるっていう話になって、
うんうん、
まあ、それはさすがに待てねえなと思って。じゃあすいませんキャンセルでお願いします。
ほうほう。
もうそこでピザは僕、もう僕の中ではもうピザを諦めて、もう
ピザ諦めちゃったそうなん
で、その1個前のね、1個前というかそのまあ最初こう最初すぐに聞きに行くんじゃなくてちょっと店内の様子見てたんです、うん、でその時に別のお客さんでなんか6時15分に受け取りの予約したのにまだできてないんだけどって言ってどうなってんのみたいな感じで、まあ怒ってるお客さんなんかもいて、
うん、
まあ本当大変そうだなと思いながら、まあ僕は受付ね、そうやって聞いたんでもうキャンセルしますって言って、クレジットで払ってたんですけどなんか現金で返金がされて、
ほう、あ、現金化に成功したわけだ
現金化に、
なぜかクレジットカードを使ってでのこれ、あれですよ、これはなかなか有名の世界ですよ、現金化ただ100% 現金でしょ、
100% 現金
ね、世の中にいるわけですよ、カードはまだギリギリ使えるけどちょっと今現金の持ち合わせがない、うん、どうにかならないかな、ね、よく、ね、なんか商品買って、うん、カードで商品買ってそれをね、はいはいはい、ちょっとなんか、うん、何リサイクルショップかなんかで売って現金化するなんて、まあ、買い取りとか出してね、うんうん、もう今鈴木さんは 100% の確率で現金化に成功した、
できたんです
、あ、もうこれはラッキーだ、これはちょっとしたサンタさんからのプレゼントかな
結局その分クレジットカードで支払うんですけどねで、まあ、その、ね、現金をこう財布持ってきてなかったんで、うん、こうポケットに入れて、
うん、よく財布持たずに出かけられるね
いやだって受け取るだけだから携帯と車の鍵あれば別にどうってことはないですね。
いやいや、ドキドキしちゃわない、だって途中どうしても現金が必要な時が来たらどうしようとか
いや、まあ、そんなに別に現金が別にコインパーキング止めるわけでもないし、まあ、そんなに別に、
まあまあまあ、うん、まあ若い世代はそうなんでしょう
まあキャッシュレスですから、うん、もうで、まあ、それでもう僕たちのご飯はなくなったわけで、晩ご飯がこれで計画、うん、
でもケーキあるから
ゼロになって、でどうしようかな、まあ、ケーキはありますけど、うん、さすがにケーキ食べるわけ、ケーキでご飯になるわけじゃないじゃないですか。
あ、そう、
なんか食べてやっぱケーキ食べたいじゃないですか。
あ、そうね、じゃあどうするのかな。
で、まあこういろいろこう車でね帰りながら奥さんとも相談を してて、うん、で、まあピザ食べれないならお肉食べたいっていう奥さんが言ったんで、
うんうん、
あ、お肉か、そうなるとガスとかなんて思ってたら、
なんでお肉イコールガストなん
て、まあ、ハンバーグみたいなのが食べたいっつってたんで、
うん、
まあ、持ち帰りができるとかって考えると、まあ、ガストかなとかって思ってたら、うん、ビックリドンキーが食べたいって、
ああ、いいね、いいセンス奥さんいいセンス
ああじゃあビックリドンキー寄って帰るよっつって言って、うん、ビックリドンキーでチーズハンバーグを持ち帰りして、
うん、
でそれで食べて、うん、その後にケーキも食べてっていう形で、うん、なんとかことが収まりましてね、
うん、
で全部終わった時にはもう10時ぐらいっていう、
いいんじゃない
、まあ、
だからもうちゃんと、ね、だからもうちゃんとね、うん、まずはね、うん、ピザの注文の仕方がよくわからない、アプリの使い方わからない、まず事前に何度か注文しとく ね、うん、
ねそうね
まずそれ大事ね、
出前館では注文したことあったんですよ
よくないな。
でそれで宅配で行けると思ったら宅配やってませんって断られちゃったから、うん、もう慌てて公式アプリ入れましたよね。
でもあれでしょ、その取り行ったら半額とかさ 30%
オフとか、まあ、一応半額のクーポンを適用してみたいな感じ、ただ出前館でもなんか 30% オフのクーポンがあったんで、
うん、
金額はそんなに大きくは変わらなかったですね、数百円ぐらいの差だったんで。
ピザが今でも食べたいと。
ピザは別にもうそんな気持ちはない
んですよ。なんでよ、ピザ食べなさいちなみに何ピザを頼んでたんですか。
これ言っちゃうとあれかなピザの会社バレそうだから
別にバレてもいいじゃない、別に向こうが何かミスを犯したわけではないんだから話としてそう、
クワトロ日本だったかな、クワトロ日本っていう、まあ、4つの種類の入ったねピザで、
ピザ、
いや、
うん、ドミノピザ、
ドミノピザ、
ドミノピザ、あ、ドミノピザ嫌い、
ドミノピザ嫌い 嫌いは知らない、それが一番良くない発言だと思うけど。
違う、あのね、ドミノピザ、まあ、美味しいけど、うん、あの、あれがなんかドミノピザってさ、なんかあの、
うん、
なんかすげえ、なんかあれ何、あのコーンの粉みたいな、
ああ、はい、
たんまりついてんだよね、あれね。
ありますね、うんうん、うん、ね。
あれがあんま好きじゃない。
あんま好きじゃない。
どうしても、
うん、
僕はピザーラか、
うんうん、
ピザハットか、
あ、
なんだよね。
でうちのね、この家でね、宅配できるのね、ドミノピザしかないんです
よ。宅配じゃない、牛乳買いに行ってんだから。
あ、今回はね、いやだから最初は宅配できるとこでって調べたらドミノピザしかなかったんで、
じゃあ買いに行くなら他行こうかにすればよかった。
まあね、でもね、どっちしてもどこ行ってもまあ同じような結末だったとは思うんですけど。まあでもこうドミノピザの件に関しては結構まあネットとかでもいろいろ売り上げをねメインにして、こうなんか当日でも注文を受けなきゃよかったんじゃないかみたいなね、こう待ち行列の写真、長い行列のね写真とかも出て、いろいろ意見はあったんで、まあ僕もね、まあこう裁ききれないんだったら、まあ当日の注文は受けてなくてもよかったじゃないかなとは思いますけど、まあ、そうすれば僕たちもね、こういろいろ別のね方法を考えられたりはしたんで。
あ、でも最初言わなかったの、どれぐらいかかりますよみたいな。
あの、その電話の時で、
そう、あの、ね、ドミノピザのアプリって、
うん、
あの、今焼いてますとかさ、
あ、そうそうそう、
できましたみたいなのが出るじゃん。
うん、でだから注文をするときに予約時間を7時35分にして、うん、まあ、7時に注文したときに7時35分にして、うん、でその後アプリに出てきたのが7時58分から8時とかみたいな感じで、そのぐらいの受け取り時間っていう出てたんで、
うんうん
うん、それで受け取りに行ったんですけど、まあ、実は行ってみたら全然違う時、もう2時間ぐらい遅れてたっていう感じだったんで、うん、なんかそのアプリの表記もおかしなことになってるし、まあ、
しょうがない、それはしょうがない、クリスマスイブだから。
だからまあ現場の人たちも、ね、大変だから、もうちょっとこう、ねね、本部のシステムとかもうまくやってほしいなっていうふうに思った人、ね、
あの、文句言っちゃダメ。
そんな文句は、まあ、あのちょっとこう、ね、ちゃんと予約しとけばよかったなっていう、こう不勉強さもありつつ、
ね、だから来年の、はい、来年のだからクリスマスはちょっと楽しくね、うん、
まあ、来年のクリスマス仕事が休めるかどうかが問題なんで。
違うんだよ、もうクリスマスを楽しもうじゃないんで、なんか食事を楽しもうになっちゃってるから。
まあでもちゃんと奥さんにはこうクリスマスプレゼントをサプライズであげたりとかねして、は
い、何があげたのかな。
あのね、ジェラートピケの、うん、あのマリオコラボのパジャマ寝巻き、
ジェラート
ピケが分かってなさそう、
うん、知らない。
ジェラートピケってなんて言ったらいいんだろう、まあ、ルームウェアとかパジャマとかを扱ってるお店で、
うん、そこの、
まあ、女性のものがメインなんですけど、
ディズニーの
え、ディズニーの、
ディズニーの
ジェラートピケとかじゃない、
え、
何の話、
ディズニーのパジャマを買ったんじゃないの、
ディズニーのマリオのパジャマ、
あ、マリオのパジャマか、
マリオのパジャマ、マリオコラボのパジャマが、まあちょっと
2週間ぐらい前に、ディズニーが好きなんじゃないの、
いや、ディズニーが好きだけど、
お宅の奥さんは、
たまたまそこのパジャマが可愛いって言って、そう欲しいって言ってたから、あ、じゃあ買いに行くかって言って、こう事前に買っておいて、
ちゃんとあの寝てから渡した、
いや普通にあのケーキ食べるときに渡しました。
あ、ケーキの中に入れといたんだ、パジャマ。
ケーキの中に。
ケーキを食べてたら、あ、なんか中から何かが。
違う、ね、あの、そんな、パジャマとか毛玉のものが出てきちゃ嫌でしょ。食べれないでしょ。
サプライズっていうか。
違う。いや、だから用意してるとはこう隠しといてね、うん。で、ケーキをあって、たまたまケーキにろうそくがついてきたんで、
ケーキ大体ろうそくついてくんじゃない。
いや、わかんないけど。頼んでもないけどろうそくがついてきたんで、こう。
そうね。あの、だってほら、誕生日のケーキだったらろうそく何本にしますって聞かなきゃいけないけど、クリスマスの場合は、はいはいはい、ね、 あの特に何本とか適当でいいから、あんなの、ね、4本とか適当でいいから。
だからついてくるんだって僕はね驚いちゃって、それだケーキもねもまともに買ったことないんで。
あーケーキをまともに買ったことないのね。
そうあついてくるんだと思って、まあ、それをろうそくつけて、うん、あの写真撮ってで息で吹いた後にこうね、ケーキ取り分けるたびに包丁持ってくるよっていうタイミングでプレゼント持ってって渡すみたいな感じのサプライズしましたけどね、うん、非常に喜んでくれました。
喜んでたの？そうなの？よかったね。
いいクリスマスになりましたもん、
ね、幸せそうで
何よりですおかげさまで
じゃあそうなん、まあまあまあまあね、はい、じゃあちょっと話をちょっとか今日僕はねちょっとあれですよ、鈴木さんに相談事ですよ。
僕に相談？
相
談事聞けるかな
あのね
うん、
今年はね、
うん、
すっごい悩む。
今年は悩む？
特に悩む。
ほう、何に？
大晦日の夜。
ああ、大晦日の夜、ね、
大晦日の夜の何のテレビ、どのテレビ見るか。これちょっとね、あれですよ、地方によってね、またちょっとチャンネルの数が違うんで、
まあまあまあ、そうです
ね、あくまでも関東の話としてね、うん、聞いてもらいたいんですけどね、
はい、
今年はねちょっと悩むよ、う
ん、あそうなんですか、うん、
あの紅白歌合戦は、まあねうん、いつも通りやりますけども、
まあまあそうですよ ね、う
ん、あのその裏でどんな番組各局やるかっていうやつがね、
はい、
これ見てるとすごい悩むよ。あのねまずね、
うん、
フジテレビは逃走中。
ああ、はいはいはい、はいね、まあ、うん、人気コンテンツですね。
そうそうそう、うん、鬼から逃げるやつですよ、
ね、鬼から逃げれば、まあ簡単に言えば鬼ごっこですからね。
で TBS、
はい TBS、 うん
TBS はザ・鬼退治、
うん、なんか同じようなことやってますか。今度は鬼退治か。
そう、こう追っかけたりするやつね。こう似たような、とてもとても似たようなコンテンツですね。で、うん、でテレビ朝日が、
はい、
ざわつく大晦日、あの、
あ、はいはい、
あの一茂さんと吉住さんと、
うん、
なんだか幸子さん、はい、
ちさ子さん、
ちさ子さん、
幸子さんじゃない。
あのバイオリンがちょっと得意な人。
ちょっとプロでしょ。
そうなの？
プロだって聞いてますよ僕は。
空ばっかり見てる人と、あの昔ちょっとあの野球をかじってた人とバイオリンがちょっと得意な人の3人が
もう悪口の塊みたいなこと言いますね。
やるでしょ。
まあまあ、はいはい、まあ、人気は人気らしいですね。金曜日
で日テレ日本テレビは、はい、あのまた、ダウンタウンはもうやらなくて、笑ってはいけないはやらなくて、
はい、
なんかあれみたいです、生放送の、
うん、
なんかお笑い番組やるみたいですよ。
ああはいはいはい、はい、
なんか漫才とかやるんじゃない、コントとか、
うんうんうんうん、やるんじゃない。
であれですよ、もうここは一番あれですよ、うん、注目ポイント
、ね、はい、
テレビ東京、
テレビ東京
は、はい、紅白歌合戦よりも紅白歌合戦
どういう
第55回年忘れ日本の歌。
おお、はいはいはい、
もう最近じゃもう紅白歌合戦より全然こっちのは紅白っぽくない？
もう見たことない
から、見たことないのすごい、あの演歌の大御所から何からいろいろ出る。
今番組情報を見てみましたけど、結構な大物ばかりですね。
紅白にちょっと前まで紅白に出てた人たちがバーって出るでしょ。
そうですね、うんうんうんうん、
こっちの方が紅白なんだよね。
確かにね、言われてみれば。
ではい、あれですよ、で裏では紅白へっていう感じね。
まあまあそうですね、はいはい。
で今年は、
うん、
格闘技がないの各局ね。
そうだね、大晦日って言ったらなんか格闘技裏でやってるイメージあります
よ
ね。
格闘技ないのと、あとあの何、うん、あのあれもないでしょ、サスケみたいなのやらないでしょ。
ああそうですね、はいはいはい、
なんかちょっとなんだろうな、大晦日に まったりゆっくり見れるような番組が、
うん、
各局揃ってるの今年は。 どれ見よう、
どれ見よう。
これまた紅白がつまんないじゃん、正直。今年も去年、まあ、去年はさ、うん、去年は本当に何年ぶりか離脱したもんね、途中で。
なんかね、竹内さんといったら紅白ずっと録画してまで見るっていうイメージ
でしたけど、なんとなくずっとつけてるんだけど、うん、
はいはいはい、
途中もう見るのやめたもんね、去年は。何年ぶりだろう、何十年ぶりだろう。
それだと相当っすね。うん、ああ、そうか。
でも紅白つまんないから。
もう前提でね。
どれ見ます、鈴木さんなら。
僕31日もまあ仕事なんですね。
知ってる。
で31日の帰ってくるのがまあ10時半ぐらいなんですね。
うん、それはいいじゃん、この子の番組見れるとしたらという前提でどれ選びますって話よ。
でも僕日テレ系かな。
お笑い
年越し、うん、まだこれこの中からだったら、まあお笑い見て過ごすかなって感じですね。そう、うん、
でもあれでしょ、10時からはテレビ東京でしょ。夜10時から。
夜10時から。日テレは何やるの？
孤独のグルメ。大晦日スペシャル。今年もやるらしい。
独自路線行きますね、これ。あれかもしれない。だから僕ね、その、まあ、それこそ仕事なんでね、帰ってきてからもう孤独のグルメ見てるかもしれないですね。
ね。で、あれだね、なんか見てるとさ、いまだにあれやってるんだよね。大晦日だよドラえもんってまだやってるのね。いまだにね。
もうそっちも人気コンテンツですか。
だから僕が小学校の頃からずっとやってるよ。
ずっとやってますね、大晦日ね。大晦日だよ
ドラえもん。昔は楽しみだったけど、子供の頃はね。
まあね。
大晦日だよドラえもんを見るためだけになんかいろいろ準備を終わらせてみたいな。
特別にそこまでじゃなかったけど、
だ違う世代が違うから。
ああまあね、
そう、もう僕の小学校4年生、うん、5年生ぐらいの頃もうドラえもん全盛期。
ああはいはいはいはいはい、
ドラえもんさえ流しときゃ視聴率取れるぐらいの時代だった。
まあ僕たちの時代だともうね、ガキ使がね主流だったんで、こうもうなんとかこうガキ使をねフルで見るっていう。
あんやん、だってあれじゃん、後からフルで見れるじゃん、いくら。
まだフルとか出てきてない頃の話だからね。
ああそう、皆さんね、何見ますか、お正月ね、年末ね、大晦日何見ますか。
何見ましょうか ね、本当にね。
僕は何見るか、もう多分今年ザッピングだな。あちこち 見てなんか途中、あやっぱつまんねえやっつって。
そうね、たまに高校紅白で知ってる歌手出たらそれを見るみたいな感じのね。
そんな感じかな、
うん。年越しの瞬間は何見ます、なんか決めてます。
年
越し
の瞬間はね、
うん、
いつも何かな。
僕ね、テレ東さんのね、こう東急シルベスターコンサートね見てる
んです。そんなの見てんの？
これ毎年なんですけど、こう年越し0時00分に曲が終わるように1曲やるんです、
うん、
それがね結構こうちゃんと0時00分になる、ね、終われるかなっていうのがドキドキでね見たりする
んです。そう終わるでしょ、だって指揮者がちゃんとやってる。
いやでもね、こう時計見てるわけじゃないんで、こう自分のこう感覚というかそういうのでやりながら、こう無事に0時00分にピタッと終わったらもうおーっつっていう感じになる。
失敗することない、生放送なのそれって。
一応生放送ですよ。
そうなん、
そうそうそう。
さあ、いうことでございまして、はい、そういった意味も含めまして、
はい、
今年最後の配信ですので、うん、ここから、あ、ここから、すみません、ここから本題です、皆さんね。ここから本題です。
本題まで喋ってたんで。
ここから本題です。今年、買って良かったものを発表しようの大会、イエーイ、
イエーイ。
さあ、
何の大会なんだ、
僕と鈴木さんが今年買って、はい、よかったものね、これ、うん、皆さんにもおすすめできるぞって、何がよかった、それを買ってな、どうよかったのかと、どう暮らしが変わったのかと、はいはいはい、どう人生が変わったのかと。
そこまでそんなに深く考えてなかったな。
そういうのを、発表していく回でございます。
はい、わかりました、ね、
あれでしょ、あのほら YouTuber とかさ、
うん、
だいたいこの時期やるじゃん、買って、ね、買ってよかったものなんつって
ベスト5とかね、いろいろやりますね。
知らねえよって思うよね。
じゃあ我々だって同じことじゃないですか。
じゃあ我々のやつはほらリスナーの皆さんが買いたいなと思うやつを言っていくから、これから
それを言えるかどうかは分からないです、
ね。じゃあ一つ目じゃあ鈴木さんから。
はい、まあ僕、まあ、新生活が今年始まったので、うん、まあ、それでいろいろ買い物したんですけど、うん、その中でね一番良かったのはテレビですね、うん、ハイセンスの50型のテレビを買ったんですけど、うん、4K 中な内蔵液晶テレビなんですけど、うんうん、あこれやっぱゲームするときとかにこの画面の大きさが非常に良くて、
ああそう、
それまで僕が使ってたのは32インチとかが、うん、まあ、最大でも32インチとかだったんですけど、
32インチとかだと 4K ないもんね。
4K ないですし、まあ、まあもちろんその、ね、年代的にも全然まだ 4K が出てないぐらいの年代のものだったりとかもしたんで、うん、まあ、これで初めて 4K のテレビ、なおかつサイズも大幅にアップっていうので、うん、やっぱ最初にこう PS5 をつないでグランツーリスモをやった時のこの何ですか、こうリアル感、リアルさというか、う映像のリアルさにもう本当感動して、うん、今でこそね、やっぱこうずっと人間ってこうなんかね贅沢な生き物で使い続けてると慣れてきちゃうんで、もう慣れてはいるんですけど、うん、やっぱその最初の時の衝撃といい、まあ、今でもこう YouTube とかね見るのに非常に大きな画面で見れるんで満足して使ってるんで、これはね、まあ、そろそろテレビ買い替えようかなっていう方とかにはおすすめの一品ですね。
あ、これは鈴木さんはテレビをおすすめしていると言いながらも、うんうん、俺 PS5 持ってるんだぜっていう自慢をしているだけだ。
違う、
そうに違いない。
感動したのがそこだったってだけで別に
いいだろう。俺 PS5 持ってるんだぜだ。
そんな別に自慢したくてそんな話をしたわけじゃないですけど、まあ、ついつい出ちゃったかもしれないですけど、
僕ほらテレビはあれだから 4K の55インチ買ってる。しかも55インチはあの家のリビング用じゃなくて僕のこの6畳ぐらいのちっちゃい部屋用で買ってる。
さらっと超えてくるな人のあれと。
さあ、さあ、そんな中、はい、私の本当にこれはね、はい、みんな買った方がいいよってやつ、
うん、はい、
ね、パックストーンかな、パックストーンで合ってるかな、
パックストーン、
パックストーン合ってる、
わかんないです。
なんかの PAXTON っていうメーカーさんのゲーミングチェア、
はい、あーゲーミングチェア、
ゲーミングチェア、はいはい、ゲーミングチェアと言っても本当にあの、うん、なんていうの、あのよくさ AK レーシングとかさ、 ああいう感じじゃなくて、はいはいはい、ちょっとあの、うん、オフィスチェアっぽい感じのゲーミングチェア、
うん、ああいいですね、うんうんうんうん、
で一応仕事用のゲーミングチェアっていう選定でね、
うん、ああそうな
んで、これ僕一回番組でも話したんだけど、うんうん、これはいい、僕いろいろゲーミングチェアいくつか買ったの、
うんうん、なんかね過去にも話されてましたね、
なんかちょっとよくわかんないメーカーのやつ、 GT レーシングのやつも買ったし、なんかね、うん、どれもねやっぱねいまいちだったのね、
うんうんうんうん、
いまいちだったので、はい、この、うん、このメーカーのゲーミングチェアはね、うん、まあまあ全てにおいて完璧、座り心地から、
はい、
あとはね、なんかあの、なんつうの、あの音の静かさ、ちょっとさ動いた時のキーキー鳴る鳴らないみたいなのが、そういうのも当然ないし、
はいはい、あ、ないんだ、
うんうんうん、でもう全てによって完璧で、あのあれ、うん、あの足乗っけるさオットマンっていう、
うん、ありますね。
あれもねついてて、でね値段がね、うん、僕買った時ね、これなんかのアマゾンのなんかのキャンペーン、はい、キャンペーンじゃねえ、あのなんとかのセールの時買ったんだけど、
あ、うんうん、
ね、買ったのが2万1000円ぐらいで買った。
あ、安いっすね。
通常買うと3万、うん、今普通にアマゾンで見ると3万3820円。
あ、相当安く買いましたね、それ。
それでもなんかセールって書いてあるけど、今。
あ、はいはいはいはい、はい。
それは2枚ぐらいだから、これでね、めちゃめちゃいい。はい、これ買うといい、みんな。
本当に買ってよかったもの
です。これめちゃめちゃいい。あの、適度にリクライニングもできるし。
まあまあまあ、そうですね。う
ん、うん、いいよ。みんな買っちゃいなよ。
ね、椅子探してる人なんか ね、 ね、本当に、
うん、絶対買ったら、ね、絶対に、ね、あの今パイプ椅子買おうかなって思ってる方全員これ買った方がいいです。
パイプ椅子買おうとしてる人いるかな、
もうこれはあの学校のさ、例えば 、うん、ね、入学式とか卒業式とかの時に、ちょっとあのあれだよ、父兄がさ、うん、うん、座る椅子とかパイプ椅子とかじゃ全部これにするべきだ。
なんで入学式の父兄席全部その椅子なの。
もう全部これを並べておくべきだね。それぐらいいい
です。でそれ年に1回とかしか使わないんでしょ。
年に何度も使うでしょ、学校なんだから。いろんな行事で使うでしょ。
釣ったってそんな回数少ないじゃないですか。
なるほどな。
宝の持ち腐れだし。
さあ、続きまして、鈴木さんの2つ目、買ってよかったもの。
買ってよかった、はい、2つ目はですね、まあ、書籍になるんですけど、まあ、皆さんにご紹介したいんですけど、
うん、なんかそれっぽいじゃない、みんなに読んでもらいたい。
かしこまった本じゃないんですけど、
いや、もう なんだろうちょっと、はい、ぜひこれは人生が変わったぐらいな感じなのかな。この本を読んで僕の人生変わりました。
人生観は全然変わってないんですけど、あのレシピ本なんですけど、
ああそう、
やる気 1% ご飯、適当でも美味しく作れる悶絶レシピ500っていう。
もう今僕読む気が 1% です。
読む気が 1% とか。まあ、あのね、料理をね、こう休みの日は料理当番になるんで、まあ、料理のメニューとか献立とか考えなきゃいけないんですけど、うん、まあ、あんまりこうやる気が起きないことの方が多いので、うん、で、この本の中に、あのツイッターとかでも、インスタグラムでこう上げてらっしゃるこの丸美キッチンさんっていう方が書かれた本なんですけど、まあ、本当にこう電子レンジとか、を使って簡単に料理を作ろうっていうような話の、まあ、凝った料理なんだけども、まあ、簡単に作れるよっていうのが載ってる、まあ、本当にやる気 1% でも作れるような料理がたくさん載ってる本を買って、まあ、これでこう僕のねレパートリーも少し増えたんで、うん、ぜひ皆様にもね、うん、あの読んでいただいて素敵なご飯作っていただきたいなっていうお話でござい
ます。まずごめんなさい、それを読む気 1% の僕が読むべき本をまず。
それは知らないやん。
ちょっと本ってこれはいい、感動するよとか、そういうのかと思ったら違った。
いや、いろんな人が聞いてるからこの番
組。いや、もうちょっと違ったな。違う、そんじゃない、そんじゃないんだよ。
活字の本だと僕いろいろ読んでるのが偏っちゃってるんで、あんまり
こう。さあ、私の、買って、今年買ってよかったもの、皆さんぜひ買ってもらいたい、はい、おすすめ商、はい、商品の方ですね。
商品商品ね。
商品の方ですね、皆さんにも、おすすめしたいと。ですね、私が買ってよかったもの、坊主、はい、の、坊主、はい、のクワイエットコンフォートイヤーバッツ2。
まあ、はいはいはい、
完全ワイヤレスイヤホン、ノイズキャンセリング、うん、Bluetooth 接続、マイク付き、うん、最長6時間プラス18時間再生、タッチ操作、防滴、IPX4、トリプルブラック。
分かったちゅん。
これ。これいい。
何回かね、この番組でもお話しされてました
ね。これはね、うん、 本当にね意味が分からない、うん、買わない意味が分からない
分かんない言い過ぎでしょ買わない人だっていいでしょ。いや
本当にこれは普通の、ね、ワイヤレスイヤホンなんだけど、うんまあ、坊主なんでまず音はいい、
はいねうんうん、もちろんね、
はい、特にあのちょっと低音が聞いたような音が好きな人には特におすすめ、はいね、で、この商品の一番いいところはノイズキャンセリングがもう完璧、うんもうね、あれこう耳入れるじゃん、
うん、
耳入れる耳にもう入れるとその時点で、うん、あのか音が鳴るブワーンって音が鳴るでその耳の穴の形状をその音の反響で、はいはいもう即座に測ってもう最適な状況にしてくれるのねまずね、
うん、
でそうするとノイズキャンセリングがすぐ効いて、
はい、
もうねちょっとあの慌ただしいじゃんちょっとざわついてるような、ね、環境の中でも、
は
い、スッあスッっていう音が聞こえるスッって音聞いたことないでしょ、
まあ、聞いたことはないよ
あれあれ僕今耳なくなったっていう
それは言い過ぎで
いや本当に
まあそれだけ静かに、ね、なるってこと
これが、ねはい、僕買った時3万3000だったんですもう発売してすぐ買ったんで、うん、
はいはいはい
でこれがね今僕が見る限りだと3万300円で買えるっぽいよ
あ結構下がりましたね値段、うん、ね
でね、僕買ったの黒なんだけど、
うん
その後ね白も出てて
出るとか言ってましたもんね、うん、最初の時、
ね、白もね出てて今これも3万300円で売ってるね
3万円ちょっとで買えるな、
ねうん、これは絶対もう買ってない人はちょっと多分ね人生の、うん、82% 損してます
そんなに損する人生やだな
だいぶ損しちゃってます
だいぶ損してるなその人生、うん、
ちょっと気をつけて本当に
気をつけて
びっくりしちゃうから
まあそうね、まあ、試してみたいなとは思いますけどね、うん、
いや本当にこれ1回ちょっと使ったら、
うん、
多分もうやめられないと思う、
うん、そんだけ虜にさせてるわけです
ね、あのね本当にちょっと、うん、あの音楽聴くときだけじゃなくても、うん、ちょっと静かにそれこそね、
うん、
鈴木さんなんかほらさっきも言った、うん、読書が好きじゃん
別に読書が
なんだっけ愛読書がなんだっけあの、料理の 1% だけ美味しくなる本とかそういうんですよ、
ね、そんな本じゃない、
ね、それとか読むときはほらやっぱりちょっと雑音は聞きたくないじゃん周りのさ
レシピを読むとき別に雑音は
ちょっと静かな状態で読みたいじゃんね自分没頭したいわけそういうときなんかには最適本当音楽聞かなくても
ああそういうことですね。そうそうそうまあ耳栓代わりと言ってはあれだけど、まあ
もううん、もうそれ十分その価値がある、う
ん、はいはい、はい、
あの電車とか飛行機で移動が多い方とかね、
うん、結構雑音多いですからね。
あと、うん、本当になんかちょっと寝るときに、
うん、
ちょっと静かな環境で寝たいなって人とかでもいいと思うし、
おおはいはいはい、
それくらいノイズキャンセリングの性能はね。これは素晴らしいものがございます。
ああ、いいな、なんかまた欲しくなっちゃうな。
ね、僕はねこれね、ね、なんていうのかな、やっぱ5つ買うべきだと1人。
5つそんな耳ないよ5つも。
だからこれほらさっきも言ったように1回つけると耳がなくなっちゃうから。
耳がなくなっちゃうからよくわかんないんだけど。耳はあるの。
あ、そうなのね。
5つもいらないでしょ。
そうか。これでもなくなっちゃったら困るじゃん。
なくなっちゃったらもう。さあ、なく
なったら続きまして鈴木さんの今年買ってよかったもの3つ目、はい、
これ最近買ったやつなんですけど、
うん、
ベルボンのスマホ三脚自撮り棒コールマンセルフィースタンドっていうやつなんですけど、
うん、
まあ、あの名前の通りベルボンって結構カメラでは有名な三脚とか作ってる、
うん、ブルボンだったら知ってる
ルボンだったり、それはお菓子メーカーですけど、ベルボンっていうところがありまして、
バカボンも買
って、バカボンは違うの。 なんとかボンでボケないでください。まあそことあとコールマン、あのアウトドアメーカーのコールマンが、うん、まあ、コラボしてるのかな、で作ってる製品なんですけど、うん、ここ最近見つけて、あ、これいいなと思ったので買ったんですけど、うん、まあいわゆるちょっと前に流行ったこうセルフィーのセルカ号っていう、まあ、自撮り棒っていう俗に言われるものがあって、うん、まあ、あの手持ちでも、まあ、インカメラ で、ね、写真撮るときに棒を伸ばすことでこう人数が多くても、まあ、写真が撮れるよっていう、手では撮る、うん、あの手で、ね、撮るのだと限界があるので、それをより遠くからカメラを向けれるよっていうのがあるんですけど、うん、まあ、その機能にあの持ち手の部分が三脚として開くようになってて、うん、でまあ簡易、まあ、本格的な三脚じゃないんですけど、簡易的な三脚としてもう置けるよっていうのがこの製品なんですけど、うん、まあこういろいろネットで見てて、まあ自撮り棒自体は 前から持ってたんですけど、うん、なんかスマホの三脚ってなんかどうしてもこう普通の、ね、カメラ用の三脚にそれこそ専用のマウントつけてみたいな感じのイメージがあったんですけど、うん、これ見つけた時に結構サイズもコンパクトで、なおかつ、うん、まあ、自撮り棒としても使えるし、三脚として置いて、まあ、記念撮影とか持ってるっていうんで、うん、これは買ってみようと思って買ってみて、まあ、だって、ね、実践では使ってないんですけど、
使ってねえんか。
最近
か。今のところあの僕には申し訳ない、よくある自撮り棒の説明にしか聞こえない。だからそれ独自 あの何特徴みたいなのが一切伝わってきてない、う
ん、で自撮り棒にも簡単に言えばこう、うん、三脚がついてるんで、
よくあるよね、そういうの、ね、
よくある
よ、よくあるよ。
まあ、僕の中では驚きだった、
ね、そうなの驚きだった。
である程度伸ばしてこう夜景とか撮るときに、まあ、うん、ね、こう Android とかだとこう特にエクスペリアとかだと、ね、専用のアプリがあってシャッタースピードとかっていうのがいじれたりするんで、うん、まあ、夜景を撮るのにこういうの使ったらいいですよって、まあ、YouTube で見たんで、うん、あ、いいな、買ってみるかって思って買ってみたんですけど、
うん、使い道がなかったと、まあ、今の
そうエクスペリアがそもそも手元にないんで、うん、っていうのと、まあ、写真を撮る機会に今恵まれてないんで、
うん、買わなくてよかったものじゃないんだよ。違う、買ってよかったものだから。
じゃあ分かってる。このだからこれからまた旅行にね、うん、行くときにこう使えるかなと思って、ね、で意外とこうまあね、こういろいろ頭の中でシミュレーションしながら、あ、いいなと思ったんで、ぜひ皆さんもこうこういうのね探してる方はっていうのでご案内しております
。なんか全然説得力がない。だって使ってないんだ。おかしいよ、使ってもないのに皆さんもよかったらはおかしいでしょ。
あとあの Bluetooth で使えるシャッターボタンもあのもう付属してますんで、うん、本当にこう記念撮影とかするときには、う
ん、もうその使ってないんでしょ。使ってないんでしょ。
あえてはない。
分かってる。買ってよかったものだから。
個人的にはもう満足してるんで、
満足。あ、出た、買ったら満足するタイプの人だ。
いや、これは使えるなと思ったんで、
まあね、まあね、僕はあんまり使わないかもしれないけどね、鈴木さんぐらいね、やっぱり YouTuber になってくると、
YouTuber
じゃない必要なんでしょうね。そういうのもね、
YouTuber だったとしたらもうちょっとちゃんとした三脚買います。
さ、最後私の今年買ってよかったもの、
はい、
これ多分ね、今年買ったものの中で一番大物、
あ、大物、はいはい、
大物、あ、まあ、一番大物って言ったら車があるんだけど、車は置いといて。これはね、
それに次ぐ大物ね。
そう、それに次ぐ大物。こんなの実は買ってましたって言ってないんじゃないかな、これ。
はいはい、はい、
番組上言ったかな、覚えてない。
うん、
ギャラクシータブ S8 ウルトラ。
おお、はいはいはい、それは聞いてないな、確かに。
タブレット、ギャラクシーのタブレット、
はい、ギャラクシーのタブレット、
ね、これね、うんうん、S8 ウルトラ、ウルトラを買いました。
ウルトラの方ね。
ウルトラ。ウルトラじゃない。ウルトラだよ。
ウルトラもって、その発音はどうだか知らない
ですけど。ここ大事。とても大事です。ウルトラを買いました。
ウルトラを買ったわけね。
これはね、本当にね、
うん、
あの、いろいろね、あの、これを買うのに、いろいろ悩んで、うん、結構金額もするから。
金額張りますよね、これね。うん、
あの、悩んで、うん、で、結局ね、あの、僕、iPad Pro の 12.9 インチってのを持ってたんだけど、
うんうん、
これはちょっと、はいはい、あの他の人に譲って、
あ、あげたんですね。
そうそうそう、はい、でその代わりに使うのに買った感じで、うん、これすごい 14.6 インチ、
はいはい、あ、また大きなサイズですね。
15インチタブレットなのに15インチ
ノートパソコンと同じくらいの大きさですね。
そうそうそう、で、あの買った時のキャンペーンで、うん、専用のキーボードと、
あ、はいはいはいはい、
あとあの何このタブレットをさちょっと立てるためのなんか、
スタンド、
キックスタンドっていうのかな、
キックスタンド、はいはい、はい、
あれがついてる、でカバーにもなるよね、
それもついてきたんですね。
そう、でそれで15インチで、
うん、
で一応あれで有機ELで、メモリ256ギガ、
ああまあ十分ですね、256なら、ね、うんうんうん、
これはねいいよ、これあのね、何、なんでこれ買ったのっていう、
まあまあ iPad でも良さそうな気はします
けど、 でも iPad 12.9 インチ、
うん、あ、まあまあまず画面のサイズはね、
14.6 だから、あのまず、うん、大きい画面で本を読みたい、
あ、そういうことね、
ね、僕ぐらいになって、はいはい、やっぱ僕ぐらいあの、うん、人生のベテランになってくると、あの文字の方が見えにくくなってきます。
ね、悲しいな。
ベテランになってくると。
ベテランになってくると ね。
で、あの、はい、だんだん僕もだからなんていうかな、あのやっぱり長年修行した結果ね、だんだんだんだん、うん、あの近くのものがあまり見えなくなってきてるんで。ね。より大きく文字とか表示してもらわないと、
はい、
見えにやっとやっと見えにくくなってきた感じね、僕もね、やっと、
あ、そうですか、
うん、あの分かんない、鈴木さん分かんないでしょ、まだ愛情見えちゃってるでしょ、うん、
結構まだ全然もう iPad ミニとかでもいけるぐらい
な、ね、見えちゃってるんだよ、
見えちゃって
る、まだまだだから修行足りないのね、
修行が足りない、これが
僕ぐらいこの日々鍛錬をね、
鍛錬をね、
訓練を、ね、重ねていくと、だんだんだんだん少しずつだよ、少しずつ見えにくくなっていくから、
うん、あれ見えないなっていうのが
増
え
てくる、そうそうそう、本当にね、見えなくなってくる、まあ、僕も、まあ、結構苦労したよ、
まあでしょうね、
うん、結構苦労した、
うん、苦労してるんじゃない、うん、
やっと見えにくくなってきました。
見えにくくなって欲しくはないから、ね、
え？
あのいつまでも見えるように、
あ、そういう考え方のタイプの人、
そういうみんなそういう考え方でしょ、
あ、違う違う違う、だそれはだから知らないから、
知らない
知らないでしょ、だって、ね、あの実際だってなってないでしょ、
なってない
で、あの、なんていうの、世間で言うところの、うん、まあ、分かりやすい言葉で言うと老眼、
老眼
ね、
ストレートに言うとね、
じゃあみんなね、みんなが使ってる、ね、分かりやすい言葉で言うと老眼ね、
老眼ね、
そうそうそう、うん、これになるのに、まあ、どんだけ苦労したかと、
うん、どんだけ苦労も何もないんでしょ、年重ねて勝手になるんでしょ、
勝手にならないんだって、
そうです、
そうなんだって、どんだけ苦労したかだよ、
そんななりたかったの、老眼に、そうそう、
だからそれはだからまあ経験してないから、この素晴らしさがわからないね。ね、
老眼になったらより大きなサイズを求めるわけでしょ。
そうだよ。
別に僕求めたくないもん、そんな大きなサイズ。
なんで？
いや、あの、こんなこと言うのもあれですけど、そんなでかいだっても邪魔くさいっていうか。僕はまだ小さければ小さいほどね、うん、いいなと思ってる、う
ん、いや、あの、何、やっぱりあの家を建てるとしたら小さく小さく建てるタイプ、
別に家とタブレットを一緒に
して、あの車とかもより小さいやつを好むタイプの方なのかな、
違う、 iPad にか、 iPad というかタブレットに関しては、うん、僕は小さい方が好む、
そこはまあまあまあまあ、まあ、若い頃はみんなそう言うよね、まあ、しょうがないですよ。で
本題何でしたっけ？
でこれ1台あれば、本当に例えば雑誌読むとか漫画読むでも、う
ん、はい、
で小説はね、あの文字だけの小説みたいなやつはそれこそスマホでいいじゃん。
まあまあそうですね、
でスマホを使います、はい、で雑誌とか、
うん
ね、漫画とかさ、
はいはい、
そういうのを読むのにはもうバッチリで、
まあ、同じくらいの大きさです
よね。そうでペンがついてるんで、
うん、
ペンでちょっと例えば会議の時メモするとか、
うんうんね、はいはいはい、
なんかちょっとお絵描き好きな人がお絵描きするとか、
あ
とあの映画も15インチぐらい、こう 14.6 インチあると映画見るのも、
ああいいですね、確かにそういうのもね、
これで一人で見る分には全然 OK だしね、
うんうんうん、
これさえあればなわけですよ、
うんうんうん、
これをね思い切って買いました。これ仕事も半分以上仕事のほぼ 90% 以上仕事のために買ってんだけど、これはね、
はいはいはい、別に、ね、趣味で買ってるわけじゃないから、
あのでなんでこれにしたんですかって話ですよ、
まあ、選んだ理由ですね。
1個はもう本当に、うん、あのノートパソコンの代わりに使いたかったっていうのが1個ね。
うんうんうん、はいはいはい。
で、iPad で今までの iPad の 12.9 インチでできることが全部できる、
あまあ最低条件としてね、
そう、画面のサイズ的にも、はいはい、ペンの性能的にもできますよ、
うんうん
う
ん
だからそこは上位互換じゃないとダメだ。
まあまあそう
ですね。
まあ、
中にはね、うんうん、iPad じゃないと使えないアプリとかもあるけど、
まあまあまあ、
それはあんまりなかったんで、僕の場合なかったんで、うんうん、まあ、これでいいかな、はい、で、うん、これぐらい画面が大きいと、
うん、
普通に左右2画面にして、
うん、
あのこっちのアプリでメモりながら、こっちで何かね、そのウェブ見るとか、そういうことも平気でできるのよ。
十分なサイズが
ありますか。十分なサイズがあるわけ。
あ
これはね、うん、買った方がいい。あとあのこれあの性能的にも、
うん、
本当にあの相当早い、スペック的にはちょっといいスペックのやつなんで、
非常にギャラクシーですからね。
なのでね、ゲームもね、
うん、
もう多分できないゲームあんまないと思う、ほとんどないと思う。これがね、僕が
買ったの iPad Pro みたいな感じの、ね、スペックですもんね、多分ね。
で僕が買った時の価格が141,800円。
いい値段しますね、やっ
ぱり。いや、いい値段だって、あ iPad Pro 12.9 インチもっとするでしょ、だって。
いや、まあ確かにそうですけど
それもっとするでしょ全然
もっとするけど、やっぱこう10万超えてくると、ああって感じにはなっちゃいますよね。
なっちゃう。だから大きい買い物だったっつってんじゃん。
いや、だから、あ、大きいなと思ったら、
うん、でも iPad Pro を買うよりは安いし、
うんうんうんうん、
いいかな
と。 iPad Pro めちゃくちゃ高い
iPad Pro なんかバカみたいな値段になってるよね
今 12.9 インチ調べたら最低が172,800円って書いてあるんですね、ま、それに比べたら14万安く見えちゃうけどね。
安いよ
でも
これは、
まあ、そんなポンとは買えないね、やっぱり
でね、これすごいのが、はい、本当に、うん、あのマウスとキーボードで、
うん、
本当にちょっと Windows で操作してるかなみたいな画面のモードがある。
あ、そうなんだ。対応してるんですね、マウスとか。
なのでね、いいよ。だからもうさっき、うん、さ、あの、あれだよ、あの、テレビの、
うん、
大晦日のテレビ何見るなっつって。
はいはいはい。
それも今、あれだから、これで、
うん、あ、それで確認して
。これで今見てたから。
あ、そうなん
だ。僕、雑誌とか、本当に、あの、ザ・テレビジョンとか、これで見ちゃってるから、今。
もう雑誌を電子書籍にされたんですね、そこね。
もう全部全部これ、
まあ、確かに、ね、
でこれぐらい大きいと見開きで見れるのよ。
ああ、はいはいはいはいはい、そうか、雑誌のあれでも見開きでいけるんだ。
そう、いけんの、
うんうんうんうん、
これはいいよ。で そんなあのね、 14.6 インチの割には重くない。
あ、それはいいね、軽いのはいいですね、大きい。
本当にあれ持ってるっていうぐらい。
それはさすがにないでしょ。
本当にびっくりする。
そんな軽かねえよ。
あれ本当だって大変だよ。最の本当、耳はなくなるわ。タブレットの重さは感じないわ。
それはそれ多分病気だと思います。
病気。
ちょっと心配になっちゃう、それはそれで。
よかったら、
はい、
皆さんもちょっと、ね、年末年始なんかちょっとねお買い物したい方もいると思います。いや本当に僕はこの中でも本当に、はい、あれだね、坊主のワイヤレスイヤホンは本当におすすめ。
ああいいね、
はい、いうことで購入の際はそんないプロジェクトのホームページにございます、うん、はい、Amazon のリンクを踏んでからお買い求めよろしくお願いします。
そうですね、はい、はい、
そうすると、我々からの、一応ご紹介という形でね、紹介料がチャリンと入ってきます、はい、我々
チャリンとね、
お願いいたします。
お願いいたします。
ということでエンディングいきます。
はい、はい、
それでは今年最後の告知を聞いてください。
この番組そんなことない人では皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことない人ではラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。ですね、今のお話の中のラジオトーク版、うん、そんなことないっしょ、
はい、
ラジオトークというアプリでね、ラジオトーク版そんなことないっしょっていうのも配信してまして、
う
ん、
そうですね、
はい、こちらでも、うん、鈴木さんと2人で、
はい、
毎週火曜日朝6時配信で12分の配信してますんで、
はい、
よかったらそっちも聞いてください、
ね、はい、
よろしくお願いします。でさらには、
うん、
このそんなことないしは今週でね最後、今年最後の配信になりますけども、
そうですね、はい、
ですね、最後の日12月の31日、
うん、大晦日ですね、
の、はい、朝6時には、
うん、
先ほど告知でもありました、そんない理科の時間 B という番組でですね、
はい、
そんないプロジェクトメンバー全員集まって、
うんうんうん、
特番的なことやってますんで、よかったら、
はい
はい、
そうですね、
そんない理科の時間 B も大晦日聞いてみてください、
はいはい、よろしくお願いします。
でさらには、
はい、
さらには、年明け、
はい、
年明け1月1日、
はい、2023年1月1日、
はい、の朝6時、まあ、日曜日ではございますが、
はい
はい、朝6時にですね、年始特番というのを配信します。これはもう、はい、そんなことないっしょでも、そんな理科の時間 B でも、そんな雑貨店でも全部で、はい、配信しますので、ね、はい、これいつも通り聞いていただければなと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあそれがあるんだったら、じゃあ1月3日火曜日はどうなるのと、
うん、はいはいはい、
配信どうなるのと、
そうですね、はい、
いうお話ではございますが、
うん、
お休みします、
はい、申し訳ございませんが、お休みさせてください、
ね、お休みします、
はい、
もうお休みすることがベストだと思ってます1月3日は3日はもう 休むことがむしろリスナーの皆さんのためでもあるというふうに信じてます。
三が日ぐらいはね、まあ、私どももリスナー様もまあお休みいただいてということで、ね、
なので、年始はまあ1月1日の特番はあるものの、はい、年始一発目そんなことないでしょうの配信は、1月の10日となりますので、はい、
2週目からですね、
はい、ぜひ最初もう10日ぐらいになるともうみんな仕事してるでしょ、う
ん、まあね、長い人も10日から仕事っていう方は多いでしょうね、はい、
ということで、うん、よかったら、来年も聞いてくださいね、はい、よろしくお願いしますね。
ごひいきによろしくお願いいたします。
はい、いうことで、
はい、
さあ、今週、
はい、
お便りを送っていただいたリスナーさんのお名前の方を
、はい
はい、最後にね、鈴木さんの方から、
うん、
ね、感謝の気持ちを込めて、
はい、
最後に伝えていただくんですけども、
はい、けども、はい、
その前にですね、
うん、はい、
ちょっとこの場を借りてお礼を言わなきゃいけないことがございました
。ああ、はいはい、
本当にね、本当にありがたい、もう本当にありがたいです、これは本当にね、うん、クリスマス、
あ、クリスマス、
クリスマスね、はい、リスナーさんがプレゼントをいただきました。
おお、いいですね、クリスマスプレゼントだ、ね、
ですね、青ぶどうさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
いただいたのがね、
はい、
ね、手首で測れる血圧計、
うん、笑っちゃいけないけど、あ、手首で測れる血圧計、あ、健康器具ですね、うん、
これがね、
うん、
血圧測ってる？
測ってないですよ、別にそんな。
なんで？
別に高いとも何とも言われたことはないんで、まあ、健康診断でだから年1回測るくらいです
かね、うん、測ればいいやつで、これ年齢とか関係ないからね、うん、血圧は。
まあまあまあまあ、そうですね、
僕は若い頃からずっと血圧高かったから、
はいはいはい、うん、まあだからね、そうやって診断されればね、測る習慣はできるんだと思うんですけど、うん、まあ今のところどうって言われたことはないんで、
ああ、そう、
測らず測らない形にはなっちゃってますけどね。
ああ、そう、血圧測った、測った方がいい。病院行くとさ、病院行くとまず血圧測ってとかって言われない、
うん、あんまり僕も病院にかからないんで。
ああ、そう。
それこそ、まあ、コロナの陽性になった時は血圧測られましたね。
うん、なんかそれと、あと服、うん、お洋服いただきました。
あ、洋服ね、はいはい、ありがとうございます。
今あれですよ、鈴木さんは完全に、今こういうリスナーさんのちょっと年齢問わず血圧の高いリスナーさん全員敵に回してますから、今のところ、
全員敵に回したぞ。
血圧計も、血圧計をプレゼントでいただいたって爆笑されると思わなかったからさ。
いや、別に
呼ぶ気を送ってくれた方もいるんだからさ。それは良くないと思う。
気付けなんだっていう、健康を気遣ってくれてるんだなって、優しいなって思ってね。うん、
そんなの？
なんか竹内さん出して、なんかね、
フォローになってない、全くフォローになってない。じゃ大丈夫？
申し訳ございません。
じゃあ、ちょっと良くないぞ、うん、それは良くない、一番良くないぞ、これカットできないからどうしようかと思うぐらいだけどさ、ちょっともうちゃんと謝っておいた方がいいよこれ、
はい、申し訳ございません本当に、別になんか、はい、申
し訳ない、いや、いやでしょ、だって鈴木さんだって、さっきのさ、その奥さんにサプライズこれあげたんだって、うん、僕が爆笑したら嫌でしょ。
いや、まあまあそれは嫌ですけども、はい、
ね、いや、もうこれくれた方もいるんだ、
ありがとうございます。大事、健康を気遣っていただきまして、
いや、あなたの健康は気遣
っていただきまして、僕健康を気遣っていただきまして、ありがとうございます、
ね、送ってくれました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
だいぶフォローになってるから、
大丈夫か、
もうちょっと不安でしかないな。
改めて申し訳ございません。
さあ、いうことで、
はい、
さあ、ではですね、はい、ちょっと不安でしかないと今、大丈夫か。じゃあ最後にですね、はい、僕はめちゃめちゃ嬉しかったね、
はいはいはい、
鈴木さんは爆笑したけど僕は嬉しかった、これだけは伝えとこう、ね、
はい、
はい、ということでござい
ます
、はい、はい、じゃあ鈴木さんの方からですね、
はい、
最後に、今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前を、はい、ご紹介していただきながら、番組の方は終了したいと思いますので、はい、ではよろしくお願いします。
はい、ご紹介いたします。バンジージャンプ12号さん、電吉さん、小次郎太さん、キアイさん、パンクシーさん、鳥頭さん、パックスケの知事さん、のどクリックさん、イッチニーさん、雪かきだるまさん、ママさん、ポテトッキリさん、ウッドブルーさん、あゆかたさん、 マナンさん、フェリオさん、たまごパンさん、カミキオさん、チョクさん、ポロリンさん、ビーグル太郎さん、ソニカルさん、ハッチャンさん、青ぶどうさん、セバスチャンさん、バクデンさん、コミックさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
ということでございまして、
はい、
さあ今年最後でございます。
はい、
ね、何回配信したんだろう。第1回目が、今年の一発目が何回目だったんだろうね。
一発目が443回ですね。
443回だ、50回ぐらいは配信したのか。
まあそうですね、毎週やってましたんで ね、はい、ね、50回ぐらいは配信しましたね。
来年からもぜひ聞いてください、はい、
よろしくお願いします。
本当に、今年1年間も皆さんたくさん応援していただきましてありがとう。そしてあの、
はい、
あの先週よりお便り減ってるのおかしいから ね、 皆さんね一応言っとかないと、ということで今年も1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。